皆さんこんばんは。本日のセミナーの講師を務めます弁護士の田中と申します。本日はお忙しい中、そしてこのようにお暑い中ですね、山下浩法律事務所主催、第17回企業法務セミナーにご参加いただきまして誠にありがとうございます。当事務所ではですね、現在年3回のペースで、企業法務セミナーを開催しております。前回の第16回は、今年の3月に、開催をしたんですけれども、従業員の解雇に関する、留意点と題しまして、普通解雇、整理解雇、懲戒解雇の要件とかですね、今日これから少し、解説いたしますけれども労働契約法という法律がありまして、その第16条に書いてある、解雇権乱用法理というのがございます。これはですね、客観的に合理的な、理由を書き社会通念上相当と、認められない場合はですね解雇権を乱用したものとして解雇を無効とするというようなものなんですけれども、そういうことについてですね当事務所の弁護士の稲垣が、解説をいたしました。今回はですね、解雇とちょっと似てるんですけども、違うところもあるという、有期労働契約のですね雇い止めのほか、有期労働契約の無期転換ルールをメインですね、解説をしたいと思います。1時間という限られた時間ではありますけれども、最後までお付き合いいただければと思います。よろしくお願いいたします。ではここからはちょっと着席してお話をさせていただきます。はい、本日配布しておりますレジュメの2ページ早速ですよご覧ください。それと前方のスクリーンにもですね、配布しておりますレジュメと同じものがですね、を映し出しておりますのでこちらも適宜ご覧いただければと思います。まず本日のセミナーの流れですけれども、まずはじめにですね有期労働契約とはどういうものかについてお話をしたいと思っています。それがレジュメでいうと3ページから5ページということになります。次にですね、有期労働契約の、雇い止め等を定めている、労働契約法という法律について、簡単に解説をいたします。そして、本日のセミナーのメインテーマである雇い止め法律と無期労働契約の転換ルールについて解説をしていきます。なお雇い止め法律につきましてはですねレジュメの一番最後に、参考となる最高裁判所の裁判例の概要を掲載しておりますので、こちらも適宜ご覧になりながらですねお聞きいただければというふうに思います。ではですね、レジュメの3ページに入ります。まずは有期労働契約についてということなんですけれども、これは文字通りですね有期ということなので、期間の定めのある労働契約を言うというふうになっております。これは労働契約法17条1項に、記載がございます定義がございます。で、有期ということですので始まりと終わりがあります。当然です。四季と周期があります。で、ちょっと簡単にご説明しますと有期、労働契約を締結してその期間内に辞めてもらおうと思った場合どうすればいいかということなんですけれども、まずはその労働者の方と合意を、ね、辞めてもらうのはいいんですけれども、一方的に辞めさせようと思った場合どうなるかということなんですが、それにつきましても労働契約法17条1項に定めがございまして、レジュメに書いてあります通り、やむを得ない事由がない限り解雇することはできないということになっております。まあ、やむを得ない事由があれば解雇できるということなんですけれども、ここで言うですねやむを得ない事由とはどういうことかということなんですけれども、これはこのように解釈をされています。期間満了を待つことなく 労働契約を終了せざるを得ないような特別の重大な事由というふうに考えられています。したがってですね、期間途中で解雇をするということはですね、前回 のセミナーのテーマでありました解雇、普通上の解雇と比べて、厳しく判断をされるということになりますので、これはちょっと頭に入れておいていただければなと思います。逆に言えばですね、その期間は、よっぽどの事情がない限り働いてもらうというか働かせるというようなことなので、それなりの重大な事由がないといけないということになっております。そしてですね、四季があれば周期があるということなので、期間が満了する周期が訪れれば労働契約は終了というのが大前提なんですけれども、後で説明します雇い止めの法理というのがございまして、一筋縄ではいかないと、期間が来たからはいやめてねとは簡単に言えないケースがあるということですね。それを、後ほど、時間を取って説明をいたします。今の段階ではちょっとこのぐらいにいたしまして、次の、レジュメ4ページ4ページのレジュメの2段構えになっていると思いますけど、その右下の方にページ数を書いてます。そのページを言っておりますのでよろしくお願いいたします。で、有期労働契約、先ほど言ったように四季と周期がある、始まりと終わりがあるということなんですけれども、じゃあ、始まりと終わりがあれば何年でもいいのか、逆に1日とか1時間とかそういうことでもいいのかという上限と下限の問題についてちょっと簡単にお話をしております。まず上限についてなんですけれども、これは法律に定めがございます。原則は3年なんですけれども、このレジュメの4ページに書いてあるように、まず1つ目、高度の専門的な知識技術を有する労働者に、60歳以上の労働者については5年が上限というふうに、これは労働基準法という法律に定められています。基本は3年だというふうにご理解いただければいいと思うんですけれども、じゃあ3年を超えた契約を結んだ場合どうなるかということなんですけれども、超えた部分が、無効とされると。だから例えば3年が原則なところを5年で契約をした場合は3年の範囲で有効というふうに考えられています。他方ですね、下限はどうなっているかというとですね、法律上明確に何日とか何時間とかですね、そういう定めはございません。ただですね、更新回数が多いということになると、後ほど説明しますけれども、雇い止めに関する紛争の原因となりやすいということから、法律はですね、更新回数を自体を減らして紛争を防止するといった観点から、労働契約17条2項にですね、次のような定めがございます。使用者は有期労働契約について、その有期労働契約により労働者を使用する目的に照らして必要以上に短い期間を定めることにより、その有期労働契約を反復して更新することのないように配慮しなければいけない、こういう条文がございます。レジュメをそこをまとめて書いておりますけれども、契約間をですね、労働業務の内容等に照らして必要以上に細切れにしてはいけませんよと、そういうふうに細切れにしないように配慮してくださいねというようなことで、条文が規定をされております。これが有期労働契約の上限と下限についてのご説明です。次、レジュメの5ページに参ります。では有期労働契約の締結時に明示しなければいけない事項について、ご説明をいたします。まずはこれは有期だけじゃなくて普通の期間の定めのない無期の契約も当然なんですけれども、賃金、労働時間、その他労働条件を明示しなさいねと、これは労働基準法に規定がございます。 その他の労働条件というのはですね、労働基準法の施行規則ですね、はい、に、定めがございまして、まあ、例えば、労働契約の期間で有期の場合であれば、そのこのレジュメの5ページ目の括弧にとも重なりますけれども、更新の基準、その他、就業場所、従事すべき業務、退職に関する事項、退職手当、賞与などを明示しなければいけないというふうに書かれています。で、有期労働契約は、まあ一定の時期が来れば終了するということになりますので、更新するかどうかで、更新するしないの判断基準はどうかということも明示しなさいねというふうになっております。これは労働基準法14条2項に基づいて、厚生労働省が策定しております、有期労働契約の締結更新及び雇い止めに関する基準というのに書かれております。で、テーブルにですね、これでこちらですね、テーブルに一テーブルに一つしかありません。申し訳ないんですよ。白黒でこれこのリーフレットと同じものを、コピーしております。ちょっと黒くなって見えにくいかもしれませんが、適宜ご参照いただければと思います。で、更新の有無等の具体例、記載明示以降の具体的な方法なんですけど、例えばですね、更新の有無の明示ということでありますと、自動的に更新する場合があり、更新しないというようなものがありますし、判断基準の明示ということではですね、例えば契約期間満了の業務量により判断をするとかですね、労働者の勤務成績態度により判断、労働者の能力により判断、会社の経営状況により判断で、従事している業務の進捗状況に判断する、そういうものが例として記載されております。でですね、有期の場合はですね、更新するしない、さっきの雇い止めの話もありますけれども、判断基準が明示されてないとですね、雇い止めの際に労働者との間で、無益な争いが生じる危険性がありますので、これは、雇い止め基準等にも基づいてですね、きちんと明示する必要がございます。あとですね、先ほど示したこの雇い止め基準、まあ、テーブルに一つずつ配布してあるものはですね、厚生労働省のサイト、まあ、ネット検索でもですね PDF としてありますので、必要な方はですね、ネットでも検索して取りダウンロード等することができますので、試してみてください。はい、ここまでが有期労働契約についてというお話で、次6ページ労働契約法について簡単にお話をいたします。労働契約法というのは2008年平成20年ですねの3月に施行された比較的新しい法律です。これはどういう法律かと申しますと、個別労働紛争を解決するための主に労働契約に関する民事的なルールを、それまでの判例法、まあ、裁判例を踏まえつつですね、一つの法体系として整備したものでございます。で、主な内容はこの1から4に書いてある通りで、まず労働契約の締結変更に関するルール、続きまして、労働者の生命身体等の安全配慮義務と言われるものですけれども、それが明文化されておったり、あと就業規則に関することが書いてあります。就業規則の不利益変更の問題、あと就業規則を下回る労働条件の効力等について、記載がございます。あと出向、懲戒、解雇等に関するルール、こういうのも、定めておりまして、前回のセミナーではこの解雇の部分についてお話をしたということになります。はい、で次の7ページに参ります。で、この、労働契約法がですね、2012年平成24年の8月に、改正の法が公布されました。これは実際に施行といいまして、実際に法律が効力発生する前に皆さんに周知をするというのが公布という意味なんですけれども、それが公布されました。 この中で、本日、お話しする雇い止め法理の法定化、まあ、条文として明記されたということと、無期労働契約への転換ルールというものが、制定をされたのと、あと3つ目、不合理な労働条件の禁止、というのが、この3つが主な、改正点でございました。で、このレジュメの丸1と丸2の部分は後ほど解説を、レジュメにも記載してやるんですけれども、この3の不合理な労働条件の禁止というのは本日のメインテーマでちょっとないので、この場でちょっと簡単に、説明をしておきたいと思います。これはどういうものかというとですね、有期労働契約と無期労働契約との間で、不合理に労働条件を相違させることを禁止するルールということで、労働契約法20条に、記載されているものです。これはですね、ここ最近ですね、裁判例も出ておって、報道もされておるところなので、その裁判をちょっとご紹介をしたいと思います。まず一つ目、今年の5月13日に東京地方裁判所が出した判決です。概要はですね、横浜市の運送会社に正社員として勤務していた方3名がですね、定年退職後に、有期労働契約、嘱託契約を締結をされました。で、有期労働契約、嘱託契約になってからも正社員時代と同じ仕事をしていたんだけれども、正社員の時と比べて給与賞与が下げられ、年収が約3割減ったということで、これが労働契約法20条に違反する不合理な内容なのではないかということで、会社を相手取って裁判をした。で、東京地方裁判所はどういう判決を出したかといいますと、正社員と嘱託社員では職務内容、転勤の範囲、責任度合いに、違いがないのに賃金が、嘱託社員の方が低いのは不当だということで、3名に対してですね、1人当たり100万円から200万円を支払うように命じたと、そういう判決が出ました。ただですね、平成24年の、厚生労働省の通達が出てるんですけれども、そこではですね、定年後の継続雇用の対象になった労働者について労働条件が引き下げられることについては特段の事情がない限り、合理性が認められるというふうになっています。で、これとちょっと違うかな、判決が出ていると。それは多分政府が進めている同一労働同一賃金ということをある程度反映しているかも可能性がございますけれども、これは、地方裁判所、東京地方裁判所での判決でして、会社側が不服申し立てをしているみたいですので、今度は、東京高等裁判所に審理が移っている状況のようです。で、まあ、今後また東京高等裁判所での判決が出るだろうと思いますので、これは注目していきたいなというふうに思っています。もう一つ、大阪高等裁判所の判決が、7月26日に出まして、これは中国新聞等にもちょっと載っておりましたけれども、これはですね、浜松市にある運輸会社に勤めている契約社員の方が、正社員と同じ業務内容なのに賃金体系に、差があるのは違法だということで、会社を訴えたというものです。で、判決はどうなったかというとですね、正社員だけに支給されている7種類の手当があるんだそうですが、そのうちの通勤手当、無事故手当、給食手当などの4つの手当を契約社員に支給していないのは、労働契約法20条に照らして不当であるということで、77万円を支払いなさいというふうに会社に命じたというような事案でございます。このようにですね、今日のメインテーマではないんですけれども、この労働契約20条の不合理な労働条件の禁止ということで、今労働者から裁判が提起されて、労働者の請求を認めるような判決が出ておりますので、この点をちょっとご留意いただければというふうに思います。はい、次のページに行きます。8ページでございます。ここから、本日のメインテーマの一つであります雇い止め法理についてお話をします。 まあ繰り返しになりますけど、有期労働契約ということなので、終わりが本来あるはずなんです。で、その終わり周期が来れば期間が満了しになりますので、使用者労働者双方が契約更新同意しなければ終了するはずなんですけれども、ここでですね、労働者保護の観点からですね、これまでの裁判例の踏まえて判例法理を踏まえて一定の場合に、雇い止め使用者からの更新拒絶がを無効とするルール、これを雇い止め法理と言っておりますけれども、これを、労働契約法19条に、先ほどの、平成24年の法改正で明記をされたということになります。で、じゃあどういう場合にですね、その雇い止め法律のが適用になるかと、その類型について、次のページから、説明をしていきたいと思います。次の9ページですね。まず、労働契約法19条1号にはの、類型としてこういうものがあります。過去にですね、有期労働契約が反復して更新されているというもので、その雇い止めが、無期労働契約の解雇と、社会通念上同視できるものという類型がございます。これは噛み砕いて言うとですね、契約上は有期労働契約なんだけれども、実質的に見ると、まあ、無期の労働契約、期間の定めのない労働契約と同視できるもの、これを、まあ、実質無期タイプ、実質無期タイプというふうに、言われているものですけれども、こういう類型がございます。これはですね、東芝柳町っていうんですかね、工場事件という昭和49年の最高裁判所の裁判例判例をの要件を、明文化したものというふうにされています。でちょっとレジュメ先になるんですけれども、レジュメの19ページをご覧ください。この昭和49年の最高裁判例のはどういうもの、どういう事例のものかというとですね、会社がですね、期間臨時工のとの有期労働契約、これは1回あたり期間2ヶ月のようですが、それを、5から10あ23回にわたって更新を重ねた後に、雇い止めをしたと、更新拒絶をしたという事案でございます。で、最高裁はですね、まず、ここに書いてある1から4までの事実を認定をしました。1つ目ですね、臨時工と本工、まあ、正社員ですけれども、では仕事の、種類、内容に差がない、こういう事実をまず認定しました。2つ目、採用に際して会社側に、長期継続雇用や、本校、正社員への登用を期待させるような言動があったという、こういう事実を認定をしました。3つ目、会社は必ずしも契約期間満了の都度直ちに契約、新契約締結の手続きを取っていたわけではない。で4つ目、臨時工が期間満了によって雇い止めされた事例は見当たらず、自主退職する者以外はそのほとんどが長期にわたって継続雇用されていると、こういう事実認定をした上で、最高裁判所は次のように、判断をしました。先ほど言ったような事実関係を踏まえると、この会社での有期労働契約はですね、期間の満了ごとに当然更新を重ねて、あたかも期間の定めのない労働契約と実質的に異ならない状態で存在をしておったと。なのでこれは実質的において期間の定めのない解雇に当たるというふうに、判断をしたもの、これが、労働契約法19条1号の類型、無期あ実質無期タイプというものでございます。はい。でちょっとまた戻っていただいて、今度は、レジュメの10ページですね。でもう一つ、労働契約法19条ではですね、こういった雇い止め法理型の適用となる対象となる、 有期労働契約の類型が書いてあります。それはどういうものかというとですね、労働者において、有期労働契約の期間満了時に、その労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由が認められるもの、こういう類型がございます。これをですね、期待保護タイプというふうに言っています。これはどういうものかというと、先ほど9ページの方で説明した、実質無期タイプのように、実質的には無期労働契約と同視できるというところまでは言っていないんだけれども、例えば会社側の説明とかですね、相当程度も更新を重ねるということで、労働者の方に、更新への合理的期待が認められるという類型がございます。そういうものが期待保護タイプで、その中2つには細かく2つに分けますと、反復更新タイプというのがあります。これはまあここに書いてありますように、相当程度の、反復更新により更新のへの合理的期待が認められるというものでございます。でもう一つが継続特約タイプ、継続特約タイプというものがございます。これは、使用者、まあ、会社側の言動などから更新への合理的期待が認められるものと、まあ長期雇用をほのめかすとかですね、正社員に登用、何年かしたら登用してやるぞというような言動があって、更新への合理的期待が認められるというのがこの継続特約タイプというものでございます。これはですね、日立メディコ事件という、昭和61年の最高裁判例の要件を規定したものというふうになっております。先ほどの、実質無期タイプの裁判例からすると、約10年余り経った後に出た最高裁判例でございます。で、こちらもちょっと判例、最高裁判例の中身をちょっと見てみたいと思いますので、レジュメ少し先に見ていただいて20ページをご覧ください。まあ、これも似たような事例なんですけれども、会社が臨時員との、有期労働契約、これは先ほどの最高裁判例と同様に期間が2ヶ月だったようですを、5回にわたって更新した後に雇い止めをした事案です。で、最高裁はこの事案で、この20ページにある1から4までの事実を主に認定をしております。で、先ほどの19ページの、最高裁判例の同じ番号のと比べながらちょっと見ていただきたいんですけれども、この日立メディコ事件昭和61年の方はですね、まず1つ目、臨時員は本校正社員と比較して簡易な作業に従事していた。先ほどの東芝の昭和49年の判決は仕事の種類内容に差がないということを実認定がありましたけれども、こちらは差があるという認定です。次、丸2ですけど、採用においては面接で、健康状態、経歴などを尋ねるのみでという簡易な方法をとっていたというふうに認定をされております。で、先ほどの昭和49年最高裁判例と異なりまして、会社側に長期継続雇用とかですね、本校への登用を期待させるような言動があったという事実は認定をされていないというのはこの日立メディコ事件の方です。3つ目、臨時の契約更新では、契約書を作成して押印させていた。これも先ほどの昭和49年の最高裁とはちょっと違います。4つ目、当初採用した臨時90名のうち、約1年後まで継続雇用したのは14名。先ほどの、昭和49年最高裁だとほとんど更新をされておって継続雇用されているのとはちょっと違います。この事実認定に基づいてこの日立メディコ事件では最高裁は何という、どのように判断したかといいますとですね、5回の更新によって、期間の定めのない労働契約と、実質的に、異ならない状態になったとは言えないという、まず認定判断でございます。 ただ、本件では、雇用関係がある程度、5回にわたって継続、ある程度継続することが期待されており、5回更新されているということから、雇い止めにあたっては解雇に関する法律が類推をされますよと、こういうふうに、判断をしたと。これが、日立メディコ事件ということになります。で、レジュメちょっとまた10ページの方に戻っていただきまして、この、レジュメにちょっと書いてないんですけれども、期待保護タイプについてですね、例えばですね、何回か更新を繰り返した後で、会社側と労働者側との間で、不更新の合意、例えば今回、更新は今回解雇最後で次はありませんよというふうに合意をしたとした場合ですね、裁判所はどういうふうな判断をするかというとですね、不更新の合意によってもですね、何回か更新を繰り返したことによって一旦労働者に生じた、更新への合理的期待が消滅したと認めるにはどっちかというと消極的な判断になりますので、これちょっと後で説明をしますけれども、契約の始めからちょっと注意をしなければいけないということになります。これちょっと後で後ほど説明をいたします。でレジュメはですね、11ページ次のページに行っていただきまして、で雇い止めが無効イコールですね契約更新とされるケースはどういうケースかといいますと、先ほどのレジュメの9ページ10ページで見ていただいた、実質無期タイプないし期待保護タイプに該当する有期労働契約で、使用者が雇い止めをすることが客観的に合理的な理由を書き社会通念上相当であると認められないときは、雇い止めが無効となると。これはあの、前回のセミナーで解雇の時にも出ましたけれども、この解雇の時と同じように客観的に合理的な理由を書き社会通念上相当であると認められないときが、雇い止めが無効になると、同じような規定の仕方をしています。まあ、逆に言いますとですね、実質無期タイプ期待保護タイプに該当しても合理的理由があって社会通念上相当であれば雇い止めは有効になるということでございます。例えば、まあ、労働者の能力がかなり劣っておるとかですね、重大な不正行為があるというようなことであれば先ほどのタイプ2つのタイプに該当することがあっても雇い止めは認められると、有効であると。ただ、そういう何て言うかな、雇い止めが言うことを認められる自由をきちっと、証明しないといけないということがポイントになりますので、そこには注意をすると、普段から、証拠化というんですかね、不正行為なり能力が低いことに対して、証拠化をすると。で能力がただ低いと言ってるだけではダメで、会社としても、能力が向上するように指導教育をしたんだけれどもダメだというようなことがないといけないということになります。その辺も含めての、記録化、証拠化が重要になるかなというふうに思います。それでこれはですね、雇いが、無効となるのはですね、雇い止めの方位が問題になるのは、労働者期間満了までに更新の申し込みをするか、期間満了後遅滞なく、有期労働契約の締結の申し込みをすることが前提です。労働者の方ももういいよと、更新とかしなくていいよと言ってるんだろう、このことは問題にならないんですけれども、労働者の方が更新の申し込み等をした場合に雇い止め法令が問題になりますので、この点はちょっと頭に入れておいていただければと思います。あとですね、先ほど の実質無期タイプと期待保護タイプではですね、皆さんもお感じかもしれませんけれども、実質無期タイプの方がより正社員に近い状態ということですので、相対的にはですね、その実質無期タイプの方が期待保護タイプより保護される度合いが強いのではないかというふうに考えられます。そういうことでですね、客観的に合理的な理由があるかどうかとかですね、社会通念上相当であるかどうかの判断をする際にはですね、実質無期タイプの方が厳しめに 期待保護タイプの方が相対的に見ると緩やかに判断をされるのではないかなというふうに考えられます。そのちょっと違いがあるのかなと思われます。はい、次12ページに参ります。実務上の留意点と、じゃあより雇い止めが認められやすくするためにはどうしたらいいかということなんですけれども、これはですね、さっきの無期労働契約を同意されたり契約更新の合理的な理由を抱かせないように、契約当初、最初の契約の時から気をつける必要がございます。先ほどの2つの裁判を見て、ちょっとなんとなくわかるかなと思いますけれども、まず、業務内容、地位の際、この点を裁判所は見ている、注視をしていると、正社員と比べて、臨時性があるかどうか、簡易なものかどうか、業務内容ですね。あと、会社側が労働者に対して継続雇用を期待させるような言動をしているかどうか、あと厳格な契約更新手続きを取っているかどうか、あと更新回数が多い少ない、あと他の方の契約更新状況はどうかということがポイントになるかなというふうに思います。で、これから言うような場合、状況だとですね、雇い止めは難しくなるんじゃないかなと思われます。例えば、無期社員と比較しまして業務内容が差がないとかですね、恒常的な業務を有期社員も担当しておる、継続雇用を期待させるような言動を会社側はしている、契約更新手続きをきちんと取っていないで、複数回、まあ、3回5回とですね更新を繰り返している、他の社員も雇い止めされたケースがあんまりほとんどないというような状況であると雇い止めがしにくくなるので、逆に言えば、契約当初から例えば、契約更新の上限をきちっと最初からですね盛り込んでおる、契約内容として盛り込んでおるとかですね、まあ、正社員登用するとか、継続長い間継続雇用するというような言動をしない、そういうところに注意をしていただく必要があるのかなというふうに思います。はい、次13ページですね、参ります。雇い止め手続きについてですが、先ほどちょっと見ていただいたご紹介した、雇い止め基準というリーフレットに書いてあるんですけれども、まず、次の場合はですね雇い止めの予告が必要だというふうになっております。それは3回以上更新されているか、1年を超えて継続雇用されている、有期労働契約については、通常の解雇と同じようにですね少なくとも期間満了30日前までに予告が必要というふうに、されております。またですね雇い止めの予告後にですね労働者の側から雇い止め理由の証明書を出してくださいというふうに請求された場合は遅滞なく、交付しなければいけないというふうになっております。これはですね雇い止めをした後で請求された場合、期間満了になって雇い止めになった場合、その後に請求された場合も同様ですので、この点にもちょっとご留意いただければというふうに思います。はい、ここまでが、雇い止め法に関するお話でございます。次のレジュメ14ページに参りまして、もう一つの、テーマでございます。無期労働契約の転換ルールについて、お話をしていきます。これはですね、このルールの概要なんですけれども、同一の使用者との間で締結された有期労働契約の期間が、反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申し込みによって期間の定めのない労働契約に転換できるというルールでございます。これは労働契約法18条に、明記をされたものです。これはですね有期労働契約の乱用的な利用を抑制して、ね、労働者の雇用の安定を図る目的で、制定されたものというふうに言われています。一定期間を超えた、有期労働契約の継続的な利用を乱用的な利用であるというふうに評価をするというものでございます。 で、この5年という通算期間のカウントなんですけれども、この、転換ルールが施行となった平成23年4月1日以降に開始をする有期労働契約から対象になります。それとですね、契約のない期間が6ヶ月以上あるときはですね、それ以前の有期労働契約は通算期間から除外をする、外しますということになっております。ですね、この点がちょっと、6ヶ月以上あればどんな時でも外せるんですけれど、これ、通算期間が、なんていうのかな、通算期間が10ヶ月を超えた場合は6ヶ月以上あれば、それ以前の、ものはカウントしなくてもいいということになるんですけれども、通算期間が短ければこの6ヶ月以上で、これをクーリング期間と言いますけれども、それが短くなります。例えば2ヶ月通算期間が2ヶ月以下だと1ヶ月、クーリング期間1ヶ月、2ヶ月を超えて4ヶ月までの通算期間ですと2ヶ月以上、4ヶ月を超えて6ヶ月以下だとクーリング期間は3ヶ月以上、6ヶ月を超えて8ヶ月までだと、8ヶ月以下だと4ヶ月以上クーリング期間ですね、通算期間が、8ヶ月を超えて10ヶ月以下ということで5ヶ月クーリング期間5ヶ月以上で、通算期間10ヶ月以上あ10ヶ月を超えた場合で初めて6ヶ月以上ということになりますので、通算期間短ければクーリング期間も6ヶ月ではなくてそれより短くなるということですね。これちょっと補足して説明をしておきます。次のページ15ページに参ります。具体的にはどういうふうになるかということなんですけれども、1年更新の場合と3年更新の場合をちょっと例に挙げております。この転換ルールが施行された4月1日の時点で、有期労働契約が期間中の場合はそれが終わって次の更新から通算期間が始まりまして、5年まで更新されて、それ次の更新ですね、 6年目というか6年目になった段階で、労働者から申し込みをされると、その6年目の、通算期間6年目の、有期労働契約が終了した次の時から無期労働契約を締結したものとされてしまいますというような条文になっております。で、下の3年の方はですね、4月1日以降に、開始した労働契約から5年、通算期間5年を超えるということですので、2回目の更新でも契約期間としては通算5年を超え、まあ、6年になりますので、2回目の更新の時からの、期間の3年の間に労働者から申し込みがあると次の時から、2回目の3年が終わった、次の日からですね、無期労働契約を締結したものとみなされるというか、正確にはここの15ページの、下に書いてありますけれども、労働者が無期労働契約の締結の申し込みをすると使用者はその申し込みを承諾、まあ、了解したものとされてしまう、その時点で期間満了の日の翌日を指揮とする無期労働契約が成立をします。そういう、転換ルールがもうできてしまいました。で、ただ労働条件については、その有期が無期になる以外はですね、別段の定めがない限り直前の有期労働契約と同じというふうになっております。はい。で、16ページに行きます。ただ例外がありまして、2015年平成27年4月に施行された有期雇用特別措置法というのがございます。それはですね、ここの ① ② に書いてあるものについては、その特性に応じた雇用管理に関する特別の措置が講じられているなどした場合には、無期転換申し込み権の発生までの期間に関して5年ではなくて、特例が適用されるということになっております。まず一つ目はですね、高度の専門的知識などを有する有期雇用契約者、労働者 についてはですね、5年ではなくて10年を上限として申し込み権が発生しないと、5年から10年、上限は10年まで伸びということなんですけれども、レジュメには記載しておりませんが、なかなか要件が厳しいです。例えばですね、この有期、この1の有期労働契約の、賃金額が、1年で換算をして1075万円以上じゃないとダメというふうにされています。もう一つですね、高度の専門的知識ということなので当然なんですけれども、その有期労働契約者が、高度の専門的知識を有し、5年を超える一定期間内に完了する業務プロジェクトに従事をしているというのが条件としてありますので、なかなか使いづらいかなというふうに思います。で、2の方ですね、これは定年に達した後引き続き雇用される有期、雇用契約、有期労働契約者ということになっております。これは定年、他の会社で定年した人を雇うんじゃなくて、自分の会社で定年に達して引き続き雇用される方に限られます。その引き続き雇用される、定年後に引き続き雇用される雇用期間中は、申し込み権が発生をしない、だから5年を超えても大丈夫、10年でも大丈夫ということになっています。ただ特例を使う仕組みというか条件がございまして、それが17ページのレジュメに書いてございます。ですね、これはですね、雇用管理に、管理措置に関する計画というのを事業者、会社側で、作成をして、労働局に提出をしないといけない、提出をした上で、適切かどうかの認定を受けないとダメということなので、その点は、何もそういう計画を作成したり認定を受けたりしないとまずいというかできない、この特例は使えませんので、特にその丸2の方はで考えられている方はきちっと、この計画を提出をして認定を受けるということをする必要がございます。はい、最後18ページになります。このですね、向き転換ルールが、発生しないようにするためにどうしていったらいいかということを考えないといけません。これは5年経ってしまって、5年を超えてしまうと通算期間が申し込み、労働者申し込みによって、無期労働契約が発生を、成立をしてしまうということになります。で、転換をされた後はですね、解雇と同じような要件じゃないと、やめてもらえないというか、ということでなかなか要件が厳しくなりますので、これは雇い止めのところと同じなんですけれども、契約当初から注意をして、無期転換権が発生しないようにですね、それまでに、有効に雇い止めができるようにするということが、無期転換ルールを発生しないために重要なことでございます。これは先ほどの12ページのところと重なるところではございますけれども、その有期労働契約と、無期労働契約の方で、業務内容、権限、義務ですね、例えば残業を課せられるかどうかとかですね、勤務地が制限されているかどうか、そういうところについてですけれども、そういうところについて差を設けたり、賃金、退職金の有無について、厳密に区別をしていく必要があります。ただ先ほど説明しました、業務内容を区別していれば大丈夫なんですけれども、労働契約法第20条という不合理な、労働条件の禁止というのがありますので、そこは注意する必要がございます。あと有期労働契約、当初の有期労働契約できちっと、例えば3年までとかですね、更新の上限を明記をすると、で通算期間をできるだけ短くする、契約更新手続きをですね、なりするんではなくて、きちっとその都度、厳密に手続きを行う、あと無期転換の既成事実を作らないということが、重要かなというふうに思います。はい、レジュメに基づく、解説は以上の通りとなります。 今回のテーマのうちですね、雇い止めに関しましては、現地でも、紛争が発生をしておる。で、対応中の皆様もあるかもしれません。そして無期労働契約への転換ルールについてはですね、通算期間が5年を超えることになりそうな、平成30年以降、問題が顕在化する可能性がございます。またですね、労働契約の20条に関してはですね、最近立て続けに、労働者の請求を認めるような判決が出ております。これらの労使問題を含めましてですね、企業法務に関しましては、紛争のですね、発生を未然に防ぐという考え方、これを予防法務ということが予防法務と言いますけれども、その予防法務という観点が重要になってもございます、なってきます。予防法務の観点からはですね、弁護士との顧問契約を締結いただくのが一番かなというふうに思っております。配布資料にも、当事務所のですね、顧問契約に関するリーフレットを入れておりますし、これから、大蔵省の中本さんのがのインタビューに出るさせていただきました、顧問契約に関する、動画をご覧いただくと思いますので、そういうのを見ていただいてですね、顧問契約に、興味がございましたら当事務所まで、お問い合わせいただければというふうに思います。セミナーはじゃあこれで、一旦終了ということにさせていただきます。最後までご清聴いただきましてありがとうございました。